皆さんこんにちは。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。観光プロモーション番組広島コンパスをお届けします。この番組も8年目に突入しました。私たちは広島とその周辺の魅力を実際に見て聞いて感じたことをこの番組で発信していきます。このオープニングのメインパーソナリティを務めさせていただきます。ゲーム大好き妻葵です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、前回かけたパーマがちょっと取れかかってきていてテンション下がり気味だったんですけどカラーを入れまして元気いっぱいの椎田月です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。最近ね、はい、暑すぎて、はい、ちょっとほぼ毎日アイス食べちゃってます成瀬健人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回の5月18日のラジオから約2ヶ月か経ったけど、あれから2人は何かあった？
はい、はい、石井から一ついいですか？
はい、
髪を染めたと言ったじゃないですか。
はい、
でも、はい、夏に就活もありまして、
はいはいはい、
まあ、黒に染めたんですけど、まあ、2人気づいてくれるかなって思ってちょっと期待してたところがあって似合ってるねとか雰囲気変わったねとか言ってくれるかなって思ったんだけど何もなかった
っすちょっとこれにはちょっと言い訳がありまして、
はい、
ちょっと石井君ね頻繁に髪色変わるからちょっとその前が何色だったかちょっと分かんなくなっちゃうことあるよね。
そうだよね。確かになんか3年生になってちょっと授業とか取るのが少なくなってきたことでちょっとなかなか合わなくなったから、
いやまあそれもあるね、
う
ん、
だ
から黒髪になってるってまあまあまあいつか気づいて、あでも今すごい似合ってるなって思うよ。
お、まあ、似合ってるなら OK じゃない、
うん、ありがとうございます
はい
じゃあちょっと妻さんはどう、なんかあったかな最近。
私はね、うん、最近というか今日の朝テレビで見たことなんだけど、うん、広島の甲子園野球の方が開会式が今日行われてて、高校生の野球部たちがかっこよく行進してるの見てかっこいいなって見とれちゃった
かっこいいよね。
いやーやっぱ憧れちゃうよね。
夏と言ったら甲子園みたいなのもあるしね、
うん、いや広島すごいね激戦区だからどこが勝ち上がっていくんだろうみたいなのをもう毎年楽しみにしながら、うん、そうだね甲子園も楽しみだね。
そうだね、
うん、
成瀬君は？
そうやね、
僕はね本当さっきも言ったんだけど、もう暑くてもう毎日毎日、
うん、
もうちょっとでもね体冷ますためにアイス食べて
る、ね、アイスか。何アイスが好きなの？
うん、いやピノ一択かな。
ピノかー、わかるね、
甘い感じと、
うん、
すごい
いいと思う。
成瀬くんの冷蔵庫はピノでいっぱいということで、はい、3人とも2ヶ月の間にいろいろありましたよ ね、
う
ん、
だね。
はい、それでは今回のラジオのテーマを成瀬くんお願いします。
はい、今回の舞台は広島県廿日市市の吉羽と山口県岩国市の錦町、同じく岩国市の三河町と今津町周辺です。テーマは夏に家族で楽しもうで、夏でも快適に思いっきり楽しめる場所を選びました。
はい、成瀬くんありがとうございます。それでは今回の放送の内容は全部で3コーナーです。第1コーナーでは広島県廿日市市吉羽のもみの木森林公園にあるフォレストアドベンチャー広島での体験についてを紹介します。第2コーナーでは山口県岩国市錦町の道の駅ピュアライン錦とこんにゃくと水の工場見学について紹介します。第3コーナーでは山口県岩国市三河町の地底王国三河ムーバレータンの探検と岩国市今津町の錦帯橋とその周辺について散策したことについて紹介したいと思います、
はい、
ぜひ最後までお聞きください、
はいはい、
それでは第1コーナーに入る前にここで1曲、アイリットでマグネティックです。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第1コーナーでは廿日市市吉羽のもみの木森林公園にあるフォレストアドベンチャーでの体験についてをご紹介します。このコーナーは妻石成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2人に聞いてみるんだけど、うん、2人はアウトドア派それともインドア派？
僕 はねどちらかというとアウトドア派かな、うんうんうん、ちょっとね幼い頃から野球が好きで、うんうん、よく外でキャッチボールとかしてたからね、うん、
そうだね石井も野球好きだし、うん、実際ね家族とよくキャンプとか行ってたからやっぱアウトドア派なのかな、
うん、なるほど2人ともアウトドア派なんだね
そうだね、う
ん、だからかなおさら今回フォレストアドベンチャー広島のジップラインにすごい惹かれてたのかな
めちゃめちゃ楽しみにしてたよね、
うん、あのアトラクション楽しみだって、ねうん、
今回僕たちが行ったねフォレストアドベンチャーは人気のジップスライドや木から木を渡るアトラクションなのがあって、うん、大人から子供まで楽しむことができるパークだったよね、
うんうんうん、
そしてこのパークは北海道から沖縄で40カ所以上あって中国地方には島根広島徳島愛媛高知の5カ所あるんだよね
そんなにあるんだね
多いよね
多い多いじゃあ他のさコースもちょっとコースというかあの場所、うん、行ってみたよね、うん、なんか場所ごとでなんかアトラクションが、
ね、あ違うって
話したね違うって話したしすごい気になるね
いろいろ制覇してみたいね、うんうんうん、でフォレストアドベンチャー広島には全部で3コースあって、うん、小学4年生以上で身長140センチから楽しむことのできる、うん、ダイナミックで楽しめるアドベンチャーコースと、うん、身長110センチ以上の樹上8メートルの高さで楽しめるキャノピーコースと、うん、身長90センチ以上でちびっこ向けのキッズコースがあります
そうそうそれでちなみになんですけど身長90センチ以上って何歳くらいの子なんですか、
ね、いやこれね調べてみたんだけど、うん、90センチ以上は平均2歳らしい、
2歳そんな幼い子でも楽しむことのできるコースなんだ ね、まあ、石井が今2歳ならやりたいっていうこれは、
ね、私も思うかもしれない、ね、で、うん、そのいろいろな年代の方が楽しむことができて、うんうんうん、それで今回私たちはさ一番難易度の高いアドベンチャーコースを体験しました、うんうん、高さ14メートルで長さ150メートルを超えるジップスライドやネットからネットに飛び移ってするターザンスイングなど人気のアクティビティが勢ぞろいしていて、うん、大体私たちは1時間から1時間半ぐらいで回ったよね、
うん、そうだったね、うん、
体験してみて2人はどうだった
石井はですね高所恐怖症でして、はい、あのすごい怖かったんです、うん、で何度もあの降りたくはいなりましたけど
た、ね、
あのジップスライドがねそのアトラクションのコースのその一番最後にうんうん、あるからもうそれまでもう必死に頑張ってやってで終わってみて、うん、ちょっと高いところも克服できたんじゃないかなって、うん、思ったしそうだねまたぜひ機会があれば行きたいですねこれは うんそれぐらいもう本当に楽しかった
初めの数分で、ね、ギブアップしそうになったもんねもうやめるって言ってたもんね、
うんうんうん、そうです
ナルセはねちょっと2人に挟まれて進んでたんだけど、うんうん、なんか後ろが静かすぎてあれ落ちちゃったのかなと思ってちょっと何度も確認してたんだけど、うんうん、妻さんはあの時心境どうだったの、う
ん、私高いところ慣れてるから大丈夫って思ったんだけど、うんうん、ナルセ君なんかスピードがどんどん速くてさついていくので必死で、うんうん、やばいと思って無言で集中してやったんだけど、うんうん、なんか最後のジップスライド両手広げてバーって降りてったんだけど、うん、着地するとき何回やっても背中からさ着地してから
そうだったね、
そう、それでちょっと僕たちと一緒に回ってくれたスタッフの福田優乃さんは、うんうん、滑り方から着地までもう様になっててうわかっこいいなっていや
めちゃめちゃかっこよかった
よめちゃめちゃかっこよかった
スムーズでかっこよかったね、うん、僕もね妻さん同様にねなんか手を広げながら滑ってたんだけど、うんなんか体がぐるぐる回転しちゃって、うん、もう終わった時になんか白い服で着てたんだけどちょっと体力なってたよね
そうだね、
うん、確かに遊んでる最中もさ後ろに背中に葉っぱついてて面白かったなって
気づいたのに覚えてたね
そういえば、うん、フォレストアドベンチャーってすごく涼しかったよね
そうそうそう確かね、うん、平地に比べて気温が5度低いんだよね
そう体験しててあの涼しさだから、うん、もう全然夏でもいけるよっておっしゃってたし、
ね、涼しくて、
うんうんうん、
今年のゴールデンウィークはね10日前後ぐらいでお客さんが合計で700人ぐらい来たらしいよすごいよね700人
いやちょっとすごいよね
すごい
5月だとねまだ寒くて、うんうん、長袖おすすめしてたんだけど、うん、僕たちが行った日も少しだけ肌寒かった感じでした、
うんうん、そうだね。
700人多いし、うん、私あの市内住みなんだけどゴールデンウィークは半袖で過ごしてた、
うん、いやそうよ暑いもんね、
うん、そうそう最近暑くてほんまに冷房から出られなくて、うんうん、自然の涼しさを感じられてなんか森林浴をね、味わった的な。
そうそうそう。でちょうど僕たちがね行った時にも、うん、あの2組の家族が
来られてた、ね、
そうそう遊びに来てたけど、う
んそうだね、取材でね、うん、現地の子たちの生の声聞きたかったからすごい出会えて嬉しかったよね、うんうんうん、
でその一組が福山市から来た小学3年生の男の子のグループで、うん、そのキャノピーコースを、うん、その何度も颯爽とかけてて楽しそうでかっこよかったなって思った。
めっちゃ早かったよ、ね、
めっちゃ早かったもう何周も何周も行ってて
そうだね、
うん、そう、その男の子があまりにも楽しそうに遊んでるから、うん、妻さんがちょっと取材の方を
してた
から
ね、
う
ん、
その男の子になんか一言聞いてみたんだけど、うん、ここを友達に紹介したいって聞いたら、うん、男の子が怖くないよって騙して友達を連れてきたいって言ってて可愛くて、
うんうんうん、
今度私もちょっと友達に怖くないよってちょっと騙して連れていこうかな
素晴らしい。いやでもね、石井くんみたいにね高いところが苦手な人でもいざやってみると案外楽しめたって言ってたから、うん、全然ありかもね。
そう、うん、慣れたら
そうだ、慣れが
全然、うんうん、全然大丈夫だと思う、うん、でそれで僕もう一組、
あ、そうだね、
ちょっと取材してたんだけど、
うん、広島市中区から来た小学4年生の女の子は、うん、今回2回目で来たキャノピーコースに体験したんだけど、
うんうん、
慣れた感じでもう楽しそうな声がすごい響いててよかったなって。
楽しそうにね、うん、お母さんと一緒に遊んでたよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
今回ねその女の子の感想を録音させていただいてこのラジオで流す許可をもらえたのでちょっと今から皆さんで聞いてみましょう、うん、ではお願いします。
面白楽しかった、ね、
何だ
何だろう、ジプライの上に背中からブイーって滑るとき、いっぱいぶつかって引っかかったりして。
うん、でもそれ楽しかったよね。
うん。
うん、
いや楽しそう。
めちゃめちゃ楽しそうに遊んでたね。
かわいいね。
かわいいね。かわいいね。
楽しそうだったな。
昔思い出す。
ここで皆さん気になる料金なんですけど、
はい、
僕たちが体験したアドベンチャーコースは一列1名4000円で、うんうん、キャノピーコースは一列1名3000円、
うんうんうん、
キッズコースは保護者1名につき子ども4名まで同伴可能で45分間遊び放題の1名2000円です、
うんうん、
支払い方法は現地払いで事前払いのクレジットカードもあります、
はい、また、靴のレンタルや、軍手やカッパなどの販売も行っており、うん、雷が鳴っていなければ雨の日でも体験することができるそうです、うん、夏には水鉄砲の貸し出しを行っているそうで暑い夏をさらに楽しめることができるようになってます。
水鉄砲の貸し出しいいよね、
うん、これは楽しいだろう ね、 ね やりたかったね。
施設にはね200台停めれる無料駐車場もあって、うん、近くにはレストランもあるそうです、うんうん、アクセスは主に自動車で広島市内からだと中国自動車道吉和、うんうん、インターチェンジで下車して約10分のところにあります、
うんうんうん、
パークが気になった方はぜひフォレストアドベンチャー広島で検索してみてください、
はい、はい。というわけで第2コーナーでは広島県廿日市市吉和のもみの木森林公園にあるフォレストアドベンチャーズの体験についてを紹介しました。皆さんもぜひ行ってみてください。
行ってください、
はい、行ってみてください。
はい、それではここで1曲、ヤングキーで無敵です。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第2コーナーでは道の駅ピュアライン錦と錦町農産加工株式会社のこんにゃくと水の工場見学についてご紹介します。このコーナーは妻、石、成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに今回訪れた道の駅はピュアライン錦、山口県岩国市錦町ふの谷にあります。ここでは地元で採れる鮎やジビエ料理、そしてこんにゃくを使った料理など、 健康で美味しい食を味わうことができます。はい、でまた地元の新鮮な野菜や加工食品、山口県のお土産なども購入することができます。
いや、分かりやすい説明ありがとうございます。ここではね、施設内にあるレストランでみんなでお昼ご飯食べたよね。
うん、
自分はしし肉が入ったカレー食べたんだけど、うん、妻さんは何食べたんだっけ。
私はね、一番人気の牛すじ丼を食べた。
うん、あ、そうだったね。
錦、うん、町特産の生芋 100% こんにゃくをに国産牛すじの肉汁が染み込んでて、すっごく美味しかった。
そう、それで石井はね、妻さんからそれ一口分けてもらったんだけど、うん、こんにゃくと牛すじの相性が抜群で、もっと食べたくなったのを覚えてるな。それとカレーもね、ちょっと成瀬くんから一口もらったんだけど、うんうん、辛口って書いてあったよね。
あ、そうだね、辛口で、うん、
すごい辛かったでもそのジビエが美味しくて、
う
ん、
いや、そう
だね、その全然足りなかった。
いや、一口は足りなかったね。
うんうん、
ちなみにね、みんな揃って美味しいって絶賛だったこのこんにゃくはどこで作られてるか、うん、妻さん知ってる？
はい、今回取材させていただいた錦町農産加工株式会社さんの工場で作られてるんですね。
いや、そうなんですよ。明治38年に創業して、うん、100年以上の長きにわたり食に関わり続けている会社で、ここのこんにゃくは水、素材、製法の3つのこだわりで丁寧に心を込めて作られてるんだよね。うん、ここではこんにゃくと水の生産工場を見学させてもらったんだけど、石井くんどうだった？
そう、それで今回工場案内を担当してくださった正木明弘さんが、うん、美味しいこんにゃくの生産過程から種類まで詳しく、うん、かつ分かりやすく教えてくださって、たった1時間の間でこんにゃく博士になれた気がいや、もちろんね、お水の方も案内していただいたんだけど。
ああ、そうだったよね。
うん、すごい分かりやすかった。
分かりやすかったね。うん、
そうそう、私もこんにゃく博士になろうかな。なったかもしれない。なんか窓越しにさ、工場の全体を見ることができるんだけど、うん、完成までの流れが分かりやすく説明してもらったし、
ね、
見ても分かりやすかったし、しかも水の工場も同様に、うん、ペットボトルに水を詰めてから出荷するまでの工程を見ることができて、うん、初めて見る来て体験でとても貴重だったなって。
普段体験することないもんね。
うん、
ありがたかったよね。ここにいろんなこだわりがあってこそ味が生み出せるんだよね。
うん、
特に印象に残ったこだわりがあって、それが寒蒸し製法と呼ばれるもので、これはこんにゃくを出来たてのような食感で臭みなく仕上げるために行っている製法らしくて、
うんうん、
一つ一つ手間と時間をかけて丁寧に作られていることにすごく感銘を受けたな。
そう、それでまた能登半島地震で被災した石川県輪島市に向けて、うんうん、天然水を約5300本やレトルト食品などの支援物資も行っていて、支援に対しても積極的に取り組んでいる会社なんだよね。
はい、ありがとうございます。では取材したことを踏まえてお二人にクイズを2問作りました。
うん、2問
です。はい、今回のラジオを聞いてくださっている方もぜひ一緒に考えてくださいね。
はい、
第1問、錦町農産加工株式会社で作られているこんにゃくに含まれている水分量は約何パーセント？ 1. 約 11%、 2. 約 54%、3. 約 65%、 4. 約 97%。 ではお二人どうぞ。
いや、これ自信あるよね。
はい、石井は自信あります。
僕も自信ありますこれね、
じゃあ
取材してた時にね、お話してたよね。
はい、じゃあせーので。
せーのでいいんです。
じゃあせーので、じゃあ掛け声お願いします。
はい、せーの、
4
だよね。
そうの 97% やね、約。
いや、そうだよね、すごいびっくりしたの覚えてるから、うん、
これはちょっと、
じゃあ答え聞いちゃいます。
そうだね、うん、聞いちゃいましょう。
聞いちゃいます。
はい、お願いします。
正解は4の約 97% ですね。いや、さすが2人とも取材したことね、しっかり
ちゃんと聞いてますよ。
ただね、なんか、うん、もう驚いちゃったからね、こんな 97% も水でできてるって知らなかったからね。
いや、そうだね、
みんなにもちょっと伝えたいなって感じね。で、こんにゃくの成分にもよるんですが、うん、ほとんどが水でできており、だいたい 100g で5から7カロリーってとても低カロリーな食材だから、
うん、
最近では海外でも健康食として注目されてきているそうなんですよ。
へー、
そう、実際になんか刺身
そうね、こんにゃくそうめんとかもね、
そうめんとかもあって、これダイエットに、
いやそうだよね、もう5から7カロリーっていうと、ね、もうほぼ0カロリーみたいなのがあるからね、それダイエット食として、
そう、ずっと注目されてきたらしいんだけど、うんうん、いいよね、実際にでも食べてみて美味しかったしね、
うん、もうめちゃめちゃ美味しかった、
美味しかった。じゃあ続いて第2問いきますね。
はい、お願いします。
第2問、山口県には県内に24カ所の道の駅があります。うんうん、その中の一つである道の駅ピュアライン錦は瀬戸内の中国山地を結ぶ交通の要衝であり、清らかな水に育まれた美味しい水の数々があります。さてここで問題です。ピュアライン錦は山口県内で何番目に登録されたでしょうか。1、1番目、2、6番目、3、10番目、4、21番目。
なかなかの問題来たね。
これは難しいね。
これ難しいね。でも確か山口の高校出身だったよね。
周防大島っていうところ高校出たんだけど、うんうん、
そうですこれ、
そう、ちょうどね大島にも道の駅がああるサザン瀬戸川っていうとこあるんだけど、ね、ちょっと何番目までかは
そうだよ、何番目か
ちょっと難しいな、なかなか、ね、聞かないもんね。まあどうなんだろう、前半なのかな、
まあ、前半っぽいよね、
比較的ね、どうなんだろう、古いっていう方なのかな、これは
もうどうなんだろうね、うん、新しいのかな、
いやちょっとわかんないけど、これは
勘で、ここは
勘でいきます。じゃあ石井はじゃあ2の6番目で、
じゃあ成瀬は3の10番目でお願いします。
ファイナルアンサーで、
はい、お願いします。
はい、正解は3番目の10番目です。
10番目か。
はい、錦町のピュアライン錦は1997年10月に登録されました。でその他の答えの1番目にできた駅は1993年4月に阿武都郡阿武町にある道の駅阿武町で、6番目にできた駅は1996年8月に登録された大島郡周防大島にあるサザン瀬戸東
和ここで
ここで分かったね、
はい、回収してたんですね。
21番目に登録された駅は2013年10月に登録された周南市にある重点道の駅ソレーネ周南です。
いや
どうですか、
大島愛が溢れてた ね、まあ、結果的にだけど ね、
まあ、そうだね。
でもやっぱ成瀬くん正解してて、
いや勘が冴えたね、
さすがやなと思ったわ。
じゃあ全体を振り返ってどうでしたか、お二人。
いやね、普段見ることができないね、工場内の見学通してね、うん、美味しいこんにゃくを作るためには独自のこだわりが重要だなって改めて思ったかな、うん、石井くんはどうだった、
うん、そう、まさきさんがねお土産をねたくさん持たせてくれて、
そうだね、
そのこんにゃくをあの刺身とかそうめんとか食べたって言ったんだけど、うん、その久しぶりにそのこんにゃくを食べて、うんうん、すごい美味しいなってまず率直に思ったのと、うん、その錦のお水もね、一緒にいただいちゃって、ね、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。妻さんはどうだった。
そのよくお母さんが、うん、あの家の料理とかで買ってきて来てたこんにゃくだったから、うんうん、すごい馴染みのあるこんにゃくで、うん、どのように作られてるのかな、どこで作ってるのかなってちょっと疑問に思ってたから、うんうん、なんかこういう機に見ることができてとても良かったし、うんうん、いやーなんかこんにゃくで私これからダイエットしようかな。
お、始めちゃいます
いやみんな細いんですよ
そうだね、こんなに細いね
はい、というわけで第2コーナーでは道の駅ピュアライン錦とこんにゃくと水の工場見学をご紹介しました。皆さんもぜひ行ってみてください。
見てください、
見てみてください。
それではここで1曲、ストップリで誓いに花束を With You です。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第3コーナーでは山口県岩国市三河町の地底王国三河ムーバレーの探検と近代岩国市今津町の近代橋についてご紹介します。でこのコーナーは妻石井成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
鉱山の操業中の奥深くで偶然発見された謎の空間、その空間からは神殿や壁画、石像をはじめとした 数々の遺構が見つかり、かつてこの地で高度な文明が栄えていたことが判明した。そこで新たに三河古代遺跡発掘調査隊を結成し、謎の地下空間の調査は今もなお進められている。
僕たち3人は王国に眠る伝説の秘宝を探すべく冒険が始まった。冒険者コースと勇者コースがあり、僕たちは難しい勇者コースを進むことにした。
全長1キロにも及ぶ洞窟は迷宮のような通路でできており、侵入者を育むかのように立ち並ぶ巨大な兵士や隠し扉などが待ち受けていました。手引き書を片手に問題を解きながら突き進んでいった先は、さまざまな恐怖と困難の中たどり着いた。その先はすっごい神秘的な泉があるよ。
僕たちはここから出られるかもしれない。
ねえねえ、これを見て。文字のようなものがあるよ。古代の言語かな。これを読み取ればわかるかもしれない。
3人は古代の言語から暗号を読み取り、見事脱出に成功しました。はい、成瀬くんどうだった？
いやーねー、うん、
単純に難しかったね。難しかったよね、確か謎解きが。
そうだね、私たちのアドリブっていうか、このね、うん、物語みたいに難しかったね。
いや、そうだね、これも難しかったね。
これでも工夫したところだからね、
うん、あ、そうだね、うん、
もうちょっと演技の勉強ね。
どうだったの、後で聞いてみようね。
そうだね、
うんうん、で、私の方はすごいなんか、うん、すごい寒くて怖かった。
あ、怖かった。
後ろがすごいなんかずーっと続くから怖くて、お化けが出るんじゃないかなって思っちゃったけど、うん、言ってたね、う
ん、お化け出るんじゃないみたいな。
静かだったしね、
すごいね。そうだね、
うん、石井くんは？
そうそう、で、三河ムーンバレーはシーズンや天候に左右されない室内だから、
うんうん、
まあそこのメリットはすごい大きいかなって思ってて。
あ、そうだね、
やっぱり僕たちが行った日はちょうどね、ちょっと雨が、
あ、そうだね、
少し降ってたんだけど、ね、まあ屋内だからそこはもう関係ないし、気にせず楽しめるのはすごいいいかなって思った。で、
そうだね、
それで実際に体験してみてやっぱりすごい楽しかった、
うんうん、そう、楽しかったね、うんうん。夏も冬もね、17度で暑い夏でも快適に過ごすことができるっていいよね、
うんうんうん。
細かい情報はホームページまたご覧ください。
はい、
はい、また子供とお出かけ情報行こうよで2023年年間人気ランキングにも掲載されていました。ぜひ皆さんも暑い夏を家族や友人と一緒に涼みながら楽しみませんか。
いや、楽しんでほしいよね、うん、これ一回体験してほしいよね、
うんうんうん。
で、その後成瀬くん、うん、次に行った場所は山口県岩国市の錦帯橋だったよね。
そうそうそうそう、最初にね訪れたのは蛇の館で、うんうん、そこに白蛇の赤ちゃんを観察できたり、うんうん、蛇に関するクイズなんかも解けたりしたね、うんうん。結構そのクイズが難易度が高くて5問ぐらいあったんだけど、
そうだ、そうだ、
もう1問2問ぐらい成功だったよね。
そうそうそうそう、
なんでちょっとチャレンジしてほしいですね、他の人もね。でその後ね、走って佐々木屋小次郎商店のソフトクリーム食べたよね、
うん。
スマさん何味食べたんだっけ。
私はねグレープミックスでね、の紫のグレープと、うん、マスカットの緑がくるくるって巻かれてるやつなんだけど、うん、もうここは種類が多くて何食べようかって迷って、
めちゃめちゃ多かったよね。
めちゃ多くて、うん、今日石井は選べなくて、
うん、
もうルレットで、
あ、ルレット、
ルレットで、で結果はいちごミルク、
あ、いちごミルク、う
ん、でいちごミルクを食べたんだけど、すっごい美味しかったねこれ、ジャムがね美味しかったの。
あ、ジャムなんだ、
うん。でそのちょうど僕らがね、あのアイス食べてる頃ぐらいに、うん、ちょっとお店がね、
あ、もうなんか、
そうそう、17時ぐらいだったかな、うん、お店が結構閉まっちゃってて。
いや、そうだったよね、うん。でもね、橋の真正面にあったお土産屋さんの林谷さんはまだ営業してて、うん、すごい安心したの覚えてるよね。そこではね、岩国や錦帯橋のお土産だけじゃなくて広島のお土産なども売られてたよね、
うん。
そうだね。でそこの経営者さんの夫婦がとても優しくて明るい人で、うん、もうどんどんねなんていう の飲み込まれてった
よ。ああ、そうだったね、
うん。 すごい気さくな方で、
よかったよね。すごい良かったね。そうそう、
でちょうどその近所の方々が来られてて、うんうん、この店についてどう思いますかって聞いてみたんだけど、定期的にお店の商品が変わっていつも新鮮で、しかも他では売ってないものが買えて嬉しいって言ってて、
金買えないの、うん、結構ね、
そうそう、お客さんに寄り添った商品選びをしていて、すごい地元の人に愛される場所なんだなって、
う
ん、
そうだね、うん、
感じた、
う
ん。
この店で一番のおすすめは何かって聞いてみたんだよね。
そうそうそう、でおすすめされたのが、うん、山口県産の岩国れんこん、うん、明太子マヨネーズ味っていうもので、うんうん、これが岩国れんこんを 100% 使用してて、明太子の味がしっかりと染みてて美味しいとのことなので、はい、今回みんなで食レポをしてみようと思います。
お、今回も食レポ、
そう、今回も食レポですよ、
頑張りましょう。
2人に食べてもらうんで、ではこちらに用意したんで、はい、こちらね、はい、見てもらうと一般的なレンコンは穴が8つあるんですが、うん、岩国レンコンは1つ多くて9つ穴があるそうなんですよね。岩国亜種キッカの家紋にも似ているって言われてます。じゃあお二人召し上がってみてください。
いいですか、いきます。
はい、お、コリコリ聞こえるね、
ASMR
ですかね。コリコリ聞こえるね。
食感の方ですと、うん、なんかすごいシャキシャキした食感に、うん、なんかもっちりとしていて、
もっちり、
もっちり、なんか糸を引く感じのような感じで粘りがすごい良くて、
うんうん、そうなんだ、
美味しい、
めっちゃ美味しそうじゃん。
そうで、味はね、
味どう、
明太子がすごい強いの、
お、
辛いのかな、結構辛口なんだけど、うん、でもレンコンがすごい甘い、甘いんだよね。
あ、レンコン甘いんだ、
うん、でこの、なんていうの、すみません、ミックスっていうのかな、
甘さと辛さの、この、うん、
このなんていうの、掛け合わせっていうか、うん、がすっごいいいよ、
美
味しい、これお酒と、
お酒にも合う、
うん、合うんじゃないかなと。
絶対おつまみにしたい、
美味しいと思う。
確かにそうだね、うん、もう匂いもこっちまで来るからね、
うん、
ではぜひ食べてみたいと思った方はぜひ買いに行ってみてください。で最後にね、僕たちはね、錦帯橋だったよね、17時過ぎてたから、うん、橋を渡るところに料金よ人がいなくて、うん、え、どうやって渡るのってね。
そうそう、
めっちゃ焦ったよね。
そうそうそう、
でもなんか夜間は料金箱にお金を入れるシステムだったよね。
そうで、往復310円で渡れるんだけど、うん、この3人はね、あの現金を持たないタイプの
、
はい、人間なので、もう小銭がなくて頑張って
そうかき集めてね、
かき集めて
やってたね。そうだったね、うん、ちょっとここで錦帯橋の説明、軽く説明だけしときますね。
錦
帯橋はね、五連のアーチからなって、うん、全長約 193.3m で、主要構造部は釘が一本も使わずに作られているそうです、
はいはいはいはい、
そこら辺を踏まえて世界的に見ても珍しい木造アーチ橋として知られています。
そうそう、それでさ、あの、うん、写真を撮るのがちょっと難しくて、
うん、
橋の外から撮れば、あ、錦帯橋だっていう感じに分かるんだけど、
うん、
橋の上から私たちと何回も結構撮ってたから、
うんうん、
その写真を見返した時に、
うんうん、
川がバックに出て錦帯橋撮ったよねって感じに分からなくなっちゃったよね。
そうだね、ちょっと分かんなくなるよね。
そうそう、それで今思えば、あの橋の上でさ、
うんうん、
岩国城がちょうど見えたじゃん。
ああ、そうだね、
それをバックに撮れば少し
は、いやそうだね、ちょっとこ
う、ね、うまく撮れたのかなって思ったりしたんだけど、まあ、次はねホームページ用にうまく撮れるように、
そうだね、次、
うん、頑張ろうね、
リベンジしたいね、
うん、リベンジしよう、うん、
というわけで第3コーナーでは山口県岩国市三河町の地底王国三河ムーバレーの探検と、岩国市今津町の錦錦帯橋について散策しま紹介しました。皆さんもぜひ行ってみてください。
ぜひ行ってみてください。
はい、それではここで一曲、思いの丈で幾億光年です。肘山大学アスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。エンディングでは妻石井成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回は第2回目の放送だったけど、前回の反省を生かせて2人とも頑張れた。
そう、石井はですね、マイクに向かってまっすぐ、うん、ハキハキと話すことと、うん、言葉選びを慎重にするっていうところだったんだけど、うん、今回怪しいですね。
怪しいの、
うん、これ怪しいです、はい、でなんか親もなんか聞いてたみたいで、
あ、そうな
の、ラジオ
親が、
そう、ちょっ と、今回も期待してるよとは言われてたんだけど、
プレッシャーすごいね。
まあでも前回よりかは全体的にうまくできてると知りたいよね。
そう
じゃあ成瀬君はどうですか。
いやね、前回のねラジオはね、少し早口に話してしまった場面があったから、今回はちょっと早口にならないように気持ちゆっくりめに話してたんだけど、2人聞いててどうだった、早くなかった。
いや
普通、
気にならなかったけど、
気にならなかった、
聞いてみないとね。
まあそうだね、ちょっとこれ終わった後に聞いてみて。まあでも現地予想を含めてね、今回のラジオ放送も終始楽しかったからすごく満足してるかな。妻さんはどうだった。
妻さんはね、もういろいろと反省点が多いんだけど、今回その新たな取り組みをしようとか、楽しみ、楽しい、聞いて楽しいラジオを作りたいとか思ってて、妻さん恒例の毎回のクイズだったり、もう何しようと思いながら、でもみんなの知らない情報なんだろうってすごい検索して、なんかこういう感じにちょっと言えて、すごい楽しかったし、次はもっともっと難しいし、あの私の趣味であるダジャレとか親父ギャグとかをちょっとクイズに含めたいなとか、
ね、笑い要素も入れつつ、
そういう感じで作っていきたい
な。あれ以上難易度上がっちゃったら答えれるか。
答えれんよ。
答えれたよね。結構今回のでも難易度高いなって感じたけど、
ちょっとクイズの時間をもうちょっと私の尺を取らせて
ちょっと期待して
くれ。そうだね、僕らも準備しようね。
そうだね。
で、あの2人はどんなところを工夫したとかあった、ラジオで。
あ、今回ね、
今回ちょっとね、第3コーナーの最初のところはちょっとナレーション風にやろうと思ってたんだけど、まあちょっと慣れてないからちょっと難しかったかな。
あれか、あの鉱山の創業中。
そう
これすごいいいと思ったんだけどな。
いや、そうだね、
取り組みとしてはね、
取り組みとしては良かったんだけど、
いいよね、そう
普段ね慣れてないからね。
そうだね、なかなかねこういう機会がないからね。これもやっぱり最後にね、これ終わってから聞いてみないと
そうだね、
そう、なんとも言えないよね、
どんな感じで話したんだろうってね。
ただね、歌、あの聞いてくれるみんなにね、三河ムーバレーの探検をね、ちょっと
私たちに聞いて、ね、イメージで、イメージしてもらうためにね、
ちょっと世界観を感じてほしかったんだけど、これ伝わってると嬉しいよね。
伝わってたら嬉しいね、
嬉しいよね。
なんか私の神秘的な水三河とか言っていやでもほんまに綺麗で幻想的な、
いや綺麗だったね、
滝があったよね、
本当に本当に。
中ね寒かったけど、ね、楽しかった、ね、
そう楽しかった、
で石井くんは今回他に工夫したこととかあったりする？
そうだね、やっぱり前回の反省を生かしてっていうのもそうなんだけど、ちょっとアドリブをね増やそうと思って、やっぱりどうしても原稿で見ちゃってるところがあったから、でも今回はそこに関しては自分を褒めたいなって。
お、アドリブが、
アドリブがそう、よくできてたと自分では思ってるんで、あの評価してあげたいなと思うんですけどまあ次回も
そうだ、ね、
もちろんあの継続的に、まあ、ね、前回のもそうだし今回のも生かして、あのより良いねラジオを提供できたらなって。
いや、そうだね、次回もね、
でも私もね工夫したこと、なんか町と町と町と町、町と町両方とも ね、あのしっかりの、交互に出てくるから、なんかしっかり言えるのかなってちょっと不安だったけど、
いやそうだね、あそこ難しい、
しっかり
言えてたかな私。
いや多分言えてたと思うよ、
良かったと思うよ、
ありがとう。じゃあね、なんてラジオもうそろそろ終わっちゃうんだけど、なんかちょっと次回予告とかしちゃう。
そうだね、
いいよいいよ、やっちゃおうやっちゃおう、
いっちゃいますか、
次回の放送はなんか3ヶ月後の10月26日の土曜日なんだけど、
はい、
だいぶ
空いちゃうね、だいぶ空いちゃうよこれ。
でも期間が空くってことは、よりボリューミーな放送になるってことだよね。
お、
そうだよね、
そうなんだよ、これね、この間で大学の公開講座っていうのが10月の12日にあって、まだどこ行くかっていうのは秘密なんだけど、それを踏まえてちょっとのラジオ放送になるからボリューミーだよ。
僕たちはねどこ行くかねもう知ってるんだけど、秘密にしてた方がね面白い
です
ね。
そうね、
これを機にねラジオの視聴者さんと触れ合える機会にもなるから、たくさんお話できたらいいなって思ってるね。
いやいいよいいね、 まあ、詳しくはね、肘山大学のホームページをチェックしていただければと思います。
はい。で、最後にお知らせなのですが、うん、私たち肘山大学観光振興ゼミのインスタグラムが新しく生まれ変わりました。
はい。
私たちが今回訪れたもみの木森林公園にあるフォレストアドベンチャー広島や、地底王国三河ムーマレーなどの写真をアップしていきますので、ぜひ2024年肘山大学観光振興ゼミで検索してみてください。
ぜひしてみてください。
はい。ではさて、そろそろお時間となってしましたね。
そうだね、
そうだね。今回のラジオでは廿日市市の吉羽と岩国市の錦町、うん、錦帯橋周辺での夏に家族で楽しもうをテーマにお届けしました。
はい。
ぜひ僕たちのラジオを参考に、皆様も暑い夏を一緒に乗り切りながら楽しんでいきましょう。
そうだね、
うん、
次回の放送日は10月26日土曜日13時から14時です。次回の放送もぜひ聞いてくださると嬉しいです。
はい。この番組は肘山大学の提供でお送りしました。それでは最後に1曲お聴きください。エンディング曲は藤井風で満ちてゆくです。